で、皆さんそれぞれのキャラクターで役作りもね、多分大変だったんじゃないかと思うんですけども、撮影前に監督も皆さんといろいろお話をされたと思うんですけど、その時に例えばあなたにはこんなことに一番注意してくださいとか、そういうリクエストはされたんでしょうか？
比方说，都要讲自己不熟悉的语言，譬如说，彦赏，还有 Kyoko，他们都必须讲日文，可是他们根本不会日文，所以他们就要上很多的日文课。那这一点也是当然就要花很多的时间。还有，他们都是小时候受过日本教育，就在角色的设定上受过日本教育，所以我也安排他们去，看一些前辈的纪录片，就是了解一下那个时代的女性，她们的，怎么说，她们受过日本教育，会有一些不同的肢体语言，这个要怎么说啊？就是本省人跟外省人的肢体语言不太一样，然后台湾人跟日本人的肢体语言也不太一样。我们从语言开始，接下来要延伸到文化上面，它会让你产生不同的肢体语言。而那个时代，1950到现在已经70年过去了，现在的台湾年轻人的肢体语言会有一种美国青少年的感觉，会有那种美国青少年的感觉，我不晓得大家能不能理解。所以我要他们把这种美国青少年的感觉给全部拿掉，因为理论上在那个时候是不会有这种 style，不会有这种东西的。所以啊，要怎么说？所以我觉得最困难的当然是自觉，我要提醒他们。不对哦，你现在讲话的方式，或者是说话，或者是做事、走路的方式，少了什么味道，或多了什么不应该存在的。然后渐渐的，他们也会意识到这些事情。所以，对，就反正很多细腻的工程，很多细腻的事情，都要渐渐的，就是透过不断的调整，
やはり何と言ってもですね、言葉の問題っていうのがありますね。まあ、この作品、いろんな言語が出てきますけれども、その例えばですね、イエンさんとそれから京子、この二人はですね、日本語を喋るというシーンがありますから、彼女と二人ともですね、日本語を勉強したことがないので、特別にその日本語のレッスンを受けてもらいました。そしてそのキャラクター的にですね、この言葉が喋れればいいってもんじゃなくって、日本の教育を受けているっていう雰囲気を持ってないといけないわけなんですよね。だから時代の感じっていうものをいかに出すかっていうのが重要だったわけなんですよね。この物語は1950年代なわけですけれども、今から70年も前の話であるわけです。今の若い人たちっていうのはですね、アメリカの若者たちの雰囲気で喋るわけです。それは台湾語で喋ってても、中国語で喋ってても、なんか雰囲気がアメリカの若者っぽいわけなんですね。だから私はそこら辺は絶対ダメだと。そういうんじゃなくって、当時その日本の教育を受けた人が喋る日本語らしさっていうものを出してもらいたかったわけなんですね。ですからそこをしっかりと自覚してもらいたいというふうに言いました。ですので、喋り方とか歩き方とかをその意識して、修正してもらったわけなんですよね。で、彼女たちもですね、それはゆっくりとですね、自覚していって、うまくそのキャラクターに合った演技をしてくれたわけです。まあ、このように一つ一つの細かいとこまでですね、私はこだわってですね、リクエストを出したわけです。
我想再补充一下，就是除了在角色学习怎么进入角色以外，另外我觉得演员比较辛苦的地方是，他们都必须承受不同的肉体上的折磨。譬如说，彦赏他被刑求的时候，他被倒吊起来，倒吊起来，那是没有经过身体没有经过训练，这样倒吊维持一场戏至少要拍5分钟10分钟， 一般人试试看，那个倒吊是非常的痛苦的。嗯，然后像 Kyoko 跟陈平这两个角色，他们有跳到海里面的戏。然后我记得在拍摄他们跳到海里面的戏的时候，那个时候寒流正好来到绿岛，然后整个温度大概只有12度左右，非常的寒冷，可是他们就没办法，他们就必须做这样的演出，这些都是非常辛苦的部分。
ちょっと補足しますとですね、やはりそのどういう役作りするかっていう以外にですね、やはり彼女たちに肉体的な苦しみっていうのをいっぱい与えてしまったと思います。例えばエンさんはですね、この吊るされるわけですよね。逆さに吊るされるっていうこと。普通の人間っていうのはですね、ああいうふうに逆さ吊りされるとですね、せいぜい5分、あるいは頑張っても10分ぐらいが限度なわけなんですよね。なかなかこれはですね、大変なことだったと思いますし、また京子とチェンピンがですね、海の中に入るというシーンがあります。あのシーンを撮影したときはちょうどですね、緑島にですね、寒気がですね、やってきた時でして、12度ぐらいしかなかったわけなんですね。とても冷たい水だったと思いますね。
はい。そして監督はこのメインの3人以外の配役も非常にこだわってらっしゃるなって私は見て思いました。特にリーシュエとかですね、医師のヤンダーちゃん、ミエホーチーの、こういったところで非常に細かくこだわっていろんな才能をこの役に生かしてるなって思ったんですけども、監督が一番このメインの3人以外でこだわった配役っていうのはありますか？
我觉得这些配角都演得非常好，而且我从音乐圈里面、音乐界里面去找了这些歌手来做表演，他们一方面觉得很新鲜，一方面我觉得透过训练之后，他们表现也都令我觉得非常的满意。另外还有一个角色，在台湾也是挺有名的，是演陈平的长官大队长，他叫马利欧，他的表演也非常的突出。他就是因为我心里面想，虽然我们电影里面讲的是思想犯的故事，是被欺负的那些思想犯的故事，但是那些管理员，例如李雪，例如马利欧饰演的大队长，他们这些管理者，这些统治者，他们其实不一定就是刻板印象中的坏人，好人坏人没有那么简单，并不是因为他的位置在管理者，所以他就是坏人。所以这部电影除了同情这些思想犯，其实也深深的同情那些管理者，因为其实他们也是人，没有人想要一出生就是一个打人骂人的坏人，没有人想要当这样的人。可是在那个威权体制底下，在那个政权的压迫底下，每个人都被迫做了自己不甘愿的事情，不是那么心甘情愿的事情。所以这一点上我也想要让大家了解，希望这样的电影虽然讲的是台湾伤痛的历史，但是看完电影之后并不会增加我们的仇恨，而是能够帮助我们彼此和解。
こういうふうにですね、プロの役者さんたちだけではなくてですね、音楽界からもですね、いろんな方に出てもらったっていうことはですね、で彼らにとってもですね、すごくですね、新鮮だったというふうに思いますし、また意外と演技がとても良かったりするので、私自身もですね、とても満足に思っています。いい演技をしてくれたというふうに思っています。またちょっと申し上げたいのは、チェンピンの彼といいますか、相手役ですね、大隊長役のマリオ、さん、彼の役っていうのはもちろん被害者ではないです。統治する方、それを管理する方ですけれども、管理する人が悪い人なのかっていうことをですね、決めつけないということが非常に重要だというふうに私は思いました。それは言葉の 雰囲気でそこら辺をですね、うまく出してほしいっていうのがありました。非常にいい演技をしてくれたと思います。例えば、やはりですね、拷問にかけるにしてもですね、この大隊長がそれをやりたいかというとですね、そんなことは決してないわけですよね、人間として。ですから、この時代がですね、そうさせている。権威主義の時代がですね、大隊長にそういうことをさせているということ。誰もがしたくないようなことをさせられているのだということを、観客にそのあたりも理解してほしいっていうふうに思いました。悪人はこう描くっていうのはですね、ステレオパターンの描き方、そういう人物像を作りたくなかった。そこが私はとても気を配った点なんですよね。台湾の観客がこの作品を見てですね、憎しみではない。何か人間のもともと持っている善という面を感じ取ってもらえればというふうに思ったんです。
そして先ほどいろんな言語が使われて、いろんな人物がこの映画に登場するっていうことのお話だったんですけども、原住民の方もこの中に登場してますよね。で、島の綺麗なところでとっても美しい歌声を聞かせてくれる人がいたりとか、で、この美しい歌声の女性が林珍泰さんのお嬢さんだっていうのを検索していたら出てきたんですけども、やっぱり監督はその音楽界の人をこの映画に出演してもらったり、やっぱり音楽に対しても非常にこだわりがあるというふうに思うんですけども、この原住民の歌に込めた思いっていうのがありましたらお聞かせください。
在我阅读到的历史资料里面，有一批有不少的思想犯是原住民，他们的特色都是他们曾经读过很多的，就是受过很多的日本教育，所以他们在他们同时也接收了很多的西方的思想，他们对于社会改革是有一定的理想，有一定的想法。然后我也找到一个女思想犯，她是怎么说，她的父亲，她的家族背景里面就是也是怎么说，也是这种意见领袖，就是他们部落里面的意见领袖，他因为在这个部落的会议里面唱歌，而这个部落领袖被抓了，所以这个女孩子就被抓进去了，就被抓到绿岛去做思想改造，而他本身是一个小学老师。那这些资料也被我这些资料在曹老师的那本书里面并没有提及，可是我就是因为曹老师的资料访问的都是台湾籍的女子，所以这些其他的族群的资料都是我另外从历史资料里面找来的。然后电影里面这个原住民女子，我设定她是泰雅族人，因为历史资料里面显示原住民里面在白色恐怖里面原住民被抓的族群里比例最高的是泰雅族，不是阿美族，也不是布农族，也不是邹族，就是泰雅族。所以我就设定 OK， 那我要找一个泰雅族的女生来演出这个角色。然后林静台她女儿就瞒着她父亲偷偷的来参加试镜，偷偷来参加试镜，然后他的表演非常的突出，所以我们就录用他。录用他之后，我才问他说：“你会唱泰雅族的古老的歌谣吗？”然后他说：“他要回去跟他的家里面的长辈讨论看看。”所以等到他回去请教了长辈之后，他就唱出了这首歌。我说很美啊，那是这个是谁教你唱，谁做的？他都一直不肯讲，他只说家里面的长辈，他不肯讲。因为我们知道林庆台很有名嘛，林庆台是赛德克巴莱的男主角，他很有名，所以 他瞒着林庆台，他女儿瞒着父亲去来参加试镜这件事，当然回去以后，他父亲知道了，那父亲居然也很支持他，还帮他做了这首歌。可是他觉得他不要让人家觉得他是因为父亲的关系才得到这个角色，所以他就都一直没有讲，一直到很晚很晚，我们已经开始排练一段时间以后，他才说其实这首歌是林庆台做的，林庆台是我的父亲。然后电影上映的时候，林庆台大哥他也有来看电影，他觉得非常的荣幸跟感动。我觉得这个缘分太美好，真的是一个非常好的缘分。
実はですね、こういう様々な民族を盛り込んでいったっていうのはですね、私がですね、いろんな資料からですね、見つけてきたものなんですね。そして思想犯、まあ、原住民の方たちっていうのは思想犯がかなりいたわけなんです。それはですね、日本の教育を受けていたこともあり、そしてまた西洋の文化も取り入れていたということもあった。そして社会改革っていうことに非常に熱心であったということがありました。そういう理由でですね、思想犯として捉えられた人が多かったわけなんですよね。そしてまた例えば父親がですね、部族の統領だったりするとですね、父親が逮捕されると子供も逮捕されたというようなことがありました。そして娘がですね、小学校教師をしていたんですけれども、その娘がですね、捕らえられて緑島に送り込まれたっていうその史実をですね、私は歴史的資料の中から見つけたわけです。こういうことはですね、宋先生の本にはないんですよね。宋先生がお書きになっているのは台湾人についての台湾人が口述している内容でした。ですので私はこういう様々な民族の色彩も入れ込んでいくということをしたわけです。特にそのタイヤル族に絞ったのはなぜかと言いますとですね、思想犯のその様々な原住民の中でですね、一番多かったのがタイヤル族なんですね。アミ族でもプノン族でもなく、やはりタイヤル族が一番比率が高かったわけなんです。そしてタイヤル語の歌を歌っている彼女はですね、実はですね、父親に黙ってオーディションを受けに来ていました。そしてオーディションにパスしてですね、歌を歌ってほしいけれども、そのタイヤル族の古風な歌を歌えるかっていうふうに私は聞いたんです。で、彼女はですね、でちょっと家に帰ってですね、聞いてみますということで、お家の人と家族とですね、相談したらしいです。そして美しい歌をですね、歌ってくれたんですよね。で、誰にこれをその教わったのかって聞いたらですね、口ごもってですね、なかなか答えないんですね。もちろんその父親がですね、林庆台がですね、セデックバレーの主人公だっていうのはみんな知ってますから、そのもしかして林庆台の親の七光でこの役をもらったっていうことを、彼女はとてもそういうふうに思われることを嫌ったので、林庆台に教わったっていうことは言わなかったわけなんですよね。ですから、ずっと後になってですね、教えてくれた家族っていうのが林庆台だっていうことが分かりました。そして林庆台さんはこの映画をですね、見に来てくれて感動したと言ってくれてましたので、このご縁にですね、私は感謝したいというふうに思いました。
そうだったんですね。そしてこの映画の最後に、理想の島に集う登場人物たちがこう集まるシーンがあります。で、まあ、実際銃殺される前の人々の写真が映し出されたりとか、とても複雑な思いでそのシーンを拝見していました。で、監督がここに込めた思いというのはどんなものだったのか教えてください。
先说微笑的死刑犯好吗？
まずですね、その死刑に赴く前のですね、写真について。
刚刚说了，我找了很多的历史资料，当然我也看到了很多死刑犯的照片。我真的没有想到，有那么多人在面临死刑之前，居然有办法这样微笑，我无法理解。所以我继续去找资料，我发现在最早期的时候。就是这个死刑犯的照片 是从什么时候开始？在国民政府一开始来到台湾，开始管理统治台湾的时候，他们刚开始抓思想犯的时候，只有你会看到那些国家档案的那些死刑犯的照片，一开始只有一张照片，就是死刑之后，死刑完 after 死刑完了以后的照片，都是血肉模糊的，都是看不清楚的，看不清楚他的面貌的。一开始只有 after 的照片，可是从1950年开始，每一个死刑犯，我是指思想犯，如果你是杀人放火的死刑犯，你还不必留下这些照片，但是因为你是死刑犯，对，因为你是思想犯，你是思想犯的关系，总统府要求这些死刑犯要交两张照片，总统要过目，总统他要看。为什么总统要看？一张要在死刑之前，就是我们看到的那些微笑的死刑犯，一张是 before shooting， 一张是 after。因为总统他蒋介石他可能觉得不太安全，我怎么知道？他可能会担心，我怎么知道死的不是我要杀的那个人？我怎么知道死的人是谁？所以我要一张 before， 一张 after。所以从那之后，每一个死刑犯、死刑被指就死刑的思想犯，都留下了两张照片，一张是 before， 然后很多他们在执行死刑之前被拍的照片，他们都刻意留下了灿烂的笑容。你觉得他想说什么？他想要说什么？我不知道。嗯，要不要先我们先讲到这里，等一下我再讲另外一场戏。
じゃまずですね、死に赴く前のあの微笑みをたたえた写真ですけれども、それについてはこういうことがありました。まあ私はですね、思想犯で死刑になった人たちのですね、写真、その他の資料もですね、いろいろとリサーチしたわけですけれども、あの時代の多くの人がですね、ああいうふうに最後の微笑みを浮かべて死に赴いているっていうことを発見したんですね。で、それは以前はですね、死刑囚についてはですね、その死刑を執行した後の写真しか規定されてなかった。後にその証拠として写真を残すっていうことだったんですけれども、1950年から始まってですね、思想犯については死刑の前と後、両方写真を撮るっていうことをですね、蒋介石は命じたわけなんですよね。なぜそういうふうにさせたかっていうのはですね、安心できなかったわけです。この死刑になったこの人物が、本当は自分が本当に殺したかった人物かどうかは確証がない。ですので、その直前、死刑直前のものも写真を撮らせた。そしてまた執行した後の写真も2枚ですね、セットで提出するように。それはその蒋介石が必ずそのチェックをするということになったわけなんですよね。そういう意味で、この1950年からの思想犯の死刑囚については、ああいうふうな写真が残っていたわけです。そのように私は資料から分かったので、あのシーンを盛り込んだわけです。
如果电影收在这场戏，收在微笑的死刑犯，如果电影收在这场戏，其实故事已经讲完了，对不对？我不一定需要最后面那一场魔幻的场景，魔幻的，好像大家又重聚一堂的戏，好像大家重聚一堂似乎是多出来的。可是我心里面觉得，我如果电影收在收尾 ending 在这个死刑的话，整个电影太沉重了，然后观众会觉得非常的愤怒，会非常的痛苦。我当然心里面也很痛苦，但是我不希望观众没有再产生一个 正面的能量走出这个戏院，我希望再给他们另外一个再多一层情绪，所以我拍了最后那一场戏。最后那一场戏一样回到了绿岛，我们看到了死去的人，死去的盐水侠，死去的妹妹，还有曾经是敌人的那些管理员，然后曾经出卖朋友的人，大家全部回到这个地方来了，都回来了，大家都微笑着，大家都穿得漂漂亮亮的，开开心心的。我心里面想，我真的需要这样的一个画面，为什么呢？因为如果他们还在的话，如果他们没有死，如果他们不是被派遣到绿岛，不是被关到绿岛，他们不会成为管理者跟囚犯，不会成为敌人。然后如果他们不是被一个政权，一个不正义的统治者迫害，然后把他们全部放到绿岛去，关在绿岛的话，他们本来，这才是他们本来的样子，就是干干净净，漂漂亮亮，开开心心，和谐共处，这才是我们本来的样子啊。可是他们没有机会，他们没有机会用他们本来应该有的样子活下去，所以它就像只能够像是一个梦一样，像是一个美梦一样存在在电影里面。可是我们不要忘记，我们都有这样的美梦，而这个它不应该是梦，它应该是 reality， 它应该是真实的事情，就是那才是我们本来应该有的样子。这就是我想要说的话。然后你带着这一份心情，你会觉得替他们舍不得。如果你觉得舍不得，这样就可以了。一样，你一样会升起一种正义感，只是那正义感不是从愤怒出发的，那个正义感是从你从爱跟同理心出发的。我希望这部电影能够提醒，能够激发大家的是这种良善的正义感。这就是为什么我需要最后那一幕戏的缘故。
死刑のあのシーンでですね、それを映画のエンディングにするということも、その映画の作り方としては大いにありだというふうに思いました。しかしですね、そのエンディングにするとですね、非常に重い終わりになります。そして観客も辛いと思いますけれども、私自身がとても辛いというふうに思いました。むしろその観客にはですね、この重苦しい映画を見てもですね、何かしらこの前向きな気持ちになってですね、映画館を出てもらいたいというふうに思ったわけなんですよね。ですからその、まあ、例えばその夢のような理想の島にですね、みんながやってくる。この亡くなってしまったエンさんも、そして天秤の妹も、そして看守の人だって、そして隊長だってですね、みんなこう、ああやってこう、やってくるっていうこと。裏切った人もですね、あそこにみんなやってきて、一堂に会しているっていう夢のようなシーンをそこに入れたのは、まあ、私なりのですね、深い思いがですね、あったわけなんですよね。みんな笑ってですね、楽しそうに過ごしているわけですね。緑島に帰ってきた。楽しそうにしているということ、そこのシーンを盛り込むことが私にとっても必要だったわけなんです。もし彼らがですね、緑島にああいうふうな思想犯として送り込まれていなかったら、そしてまたもしその緑島のようなああいう歴史的なことがなかったら、そういう管理をする方、閉じ込められた人たちにとっては敵であるわけですけれども、彼ら敵でさえもですね、ああいう緑島に来なくてもよかったわけです。そして、あのような行為をしなくてもよかったということ。そこがありました。そして、その人たち、敵も味方もなくですね、美しい 浜辺でですね、みんな一緒に楽しそうに過ごしているということ。まるでその夢のような感じなわけですよね。そういうふうに描くというのは、もしこういう歴史的なことがなければ、彼ら、彼女たちはですね、どうしていたか、あるべき姿、本来の人間としての生き方をちゃんとしていたはずなんです。そのあるべき姿、楽しそうな生き生きとした雰囲気をあそこに本来の姿っていうのを出したかったわけなんですよね。だからこの映画を見た観客にはですね、何かしらこの良い気分であるこの正義感というものも考えつつですね、美しい人間のあるべき姿っていうものをですね、考えてもらいたいっていうふうにですね、私は考えたんです。ですので、どうしてもあのシーンをですね、盛り込みたかったわけなんです。
わかりました。私はこの上映会を成功させることはもちろん大事なミッションなんですけども、その後もこの映画ができるだけたくさんの日本の方に見てもらえるように、さらに努力していきます。今の監督のお話を聞いて、それをさらに強く思いました。
谢谢你们，谢谢，谢谢，谢谢你们帮忙帮忙介绍这部电影给大家。谢谢你们的介绍，谢谢。
長い時間本当にいいお話を聞かせていただいてありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。私たちが知らなかった台湾の歴史とその裏側。映画を通じて、そして監督の言葉一つ一つからいろいろ考えさせられます。次回は今日も彼の朝ごはんのトーチェンジャー監督のインタビューです。どうぞお楽しみに。